それでは聖書の朗読を森本長老にしていただきます。聖書を開きください。旧約聖書イザヤ書15章1節から9節、旧約聖書の1149ページになります。
それでは聖書を朗読いたします。旧約聖書イザヤ書15章1節から9節までをお読みいたします。モアブに対する宣告。ああ、一夜のうちにアルは荒らされ、モアブは滅び失せた。ああ、一夜のうちにキルモアブは荒らされ、滅び失せた。モアブは宮に、レボンは高きところに、ラクタミリに登る。ネボとメデバのことで、モアブは泣きわめく。頭を皆剃り落とし、髭も皆切り取って、その巷では荒布を腰にまとい、その屋上や広場では皆涙を流して泣きわめく。ヘシュボンとエルアルは叫び、その叫び声がヤハツまで聞こえる。それでモアブは武装した者たちは、モアブの武装した者たちはわめく。その魂はわな泣く。私の心はモアブのために叫ぶ。その逃げ延びる者はサオルまで。エグラテ、エリシアまで逃れる。ああ、彼らはルエトの坂を泣きながら登り、ホロナイムの道で破滅の叫びを上げる。ああ、ニムリムの水は荒廃した地となり、草は枯れ、若草も尽き果て、緑もなくなった。それゆえ彼らは残していたものや蓄えていたものをアラビム川を越えて運んでいく。ああ、叫ぶ声がモアブの領土に響き渡り、その声がエグライムまで、その泣き声がベールエリムまで届いた。ああ、デモンの水は血で満ちた。私はさらにデモンに災いを増し加え、モアブの逃れた者とその土地の残りの者とに獅子を向けよう。以上です。
ただいまから旧約聖書イザヤ書15章1節から9節を通してモアブへの招きと題して、西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。イザヤ書の途中になりますけれども、モアブという場所が今日何度も出てきます。15章と16章がこのモアブに対する、イザヤの言葉になるわけですね。で、今日はこの2つの章をですね、読んでいくわけです。で、モアブというのはどこかと言いますと、今のヨルダン王国になるんですけども、いいですか？行かない？あ、そうですね。こちら側がイスラエルになります。そしてこのイスラエルのこの辺りが死海という円錐湖になっているわけですね。で、ここが、エルサレムです。で、こちらの方にシリアがあって、ダマスカスがあるわけですね。で、ヨルダン王国はこの辺りずっとそうなんですけども、この、ちょうどですね、死海を挟んで真ん中、向かい側が大体モアブです。アモンもあるんですけども、まあ、この頃はですね、モアブが大変大きかったので、この辺りまでずっとモアブの領地でした。ですから、まあ、この視界を渡って、こちらからこちらの中心地までだいたい直線で40キロぐらい。で、まあ、エルサレムとか、まあ、この辺りの人たちがこう、周りをたどってですね、こちらのモアブの地へ、まあ、20〜30キロ歩けば行ける。まあ、こちら、ここから行けば、まあ、倉敷ぐらいまで歩けば行けるという、そういう場所だったんですね。まあ、ヨルダン川を渡っていく必要はあるんですけども、でもですね、大変近い場所です。そういったこともあって、まあ、歴史的にもそうなんですけども、聖書の中では何度もこの、モアブの場所と、それからイスラエルとはですね、いろんな、 物語がありました。今日はそれ一つ一つですね、お話しすることはできませんけれども、大変こう、モアブとイスラエルたちは出入りが非常にこう、あったんです。ちょっとお買い物に行くぐらいのことや、ちょっとこう、例えばですね、ルツ記とかの中では、ちょっとこう、ベツレヘムのあたりで、こう、飢饉が、このあたりで飢饉があったりすると、モアブの方へ行きますと、またちょっと違うので、こちらへ行こうということで、こうやって人々が、少しですね、生活を変えるために行くということも、よくあったわけです。で、そういった意味でですね、モアブとイスラエルというのは、まあ、兄弟のような、関係でもあって、でもですね、隙あらばすぐにこう、なんていうか侵略というか、攻撃をするということも、モアブの方はよくあったわけです。それから、イスラエルの方もモアブを支配する、そういったこともありました。で、この小さな国をですね、実はイザヤは、まあ、神様からの言葉を受けて予言をしていくというのが、このイザヤ書の15章と16章なんですけれども、今読んだ中にですね、もうカタカナがいっぱい出てくるわけですね。で、このカタカナはほとんどですね、こちらのそのモアブの中にあった町の名前です。もう今から2500年も前の話ですから、ほとんど今どこにあるかわからないんです。まあ少しだけ私もこれ、ここだなってわかるところは、いくつか今もう発掘されてわかっている場所もあるんですけれども、ほとんどの場所はわかりません。でもですね、イスラエルたちにしてみれば、キルモアブ、それからメボ、メデバとかですね、それからヘシュボン、エグアレ、4節に出てきますよね。それから5節に出てくるツォアル、エグラテ、シェリシア、そういったホロナイム、ニムリム。なんかこう、舌を噛みそうな名前ですけども、全部ですね、イスラエルたちにとってみれば、あそこはよく知ってるという場所なんです。まあ、この辺から言えば、まあ、倉敷ぐらいの町の名前ですから、よくわかっているわけです。で、そういう場所が滅ぼされていくっていうことです。ですから、一言じゃない話なんですね。で、当時ですね、滅ぼされると言ったら、これはもう一つしかないわけです。それは地震とか津波とかで滅ぼされるということは、ここではまずない。滅ぼされるというのは、外国からの侵略によって滅ぼされるんです。しかもその滅ぼし方というのは当時はですね、この北の方に今のトルコやそれからシリアのあたりをですね、牛耳っていた大きなアッシリア帝国というのがありました。ここに滅ぼされる可能性が一番高かった。アッシリア帝国というのは歴史上ですね、残虐なことでは大変有名な国でした。今もですね、壁画には残っているんですけれども、本当にですね、その捕虜、まあ、捕まえた捕虜をですね、どうやって処刑するかなんていうことが、レリーフに細かく刻まれてるんですけども、その残酷なやり方っていうのはちょっとここで話せないんです。でもそのぐらいですね、当時の人たちに恐れられていた、そんなことまで本当にするのかと思われるようなことが、レリーフに刻まれて、古代文書にちゃんと残っているわけですね。で、そういうふうにして徹底的に町が滅ぼし尽くされていく、その情景をですね、イザヤが予言するわけです。モアブもやがてアッシリアによって、滅ぼされる。壊滅的な打撃、そして人々は、虐殺されていくっていう。で、その地名を聞くとですね、もう、イスラエルたちはもう、しょっちゅうお買い物に行ったり何か行ったりして、その人たちもよく知ってるわけですから、一言ではないわけです。そういった場所が、3節には、屋上や広場では皆涙を流して泣きわめくとかですね、ヘシュボンとエルアレは叫び、その叫び声、ヤハツまで聞こえる。それから、五節の後半では、ああ、彼らはルヒテの坂を泣きながら登り、ホロナイムの道で破滅の叫びを上げる。ああ、ニムリの水は荒廃した地となり、草は枯れ、若草もつき、緑もなくなる。あの綺麗なニムリムがそんな風になるのかというような感じです。ね。ですから、 モアブが滅ぼされるということは、イスラエルの人たちにとってみたら、本当にゾッとするような話です。なぜそんなモアブが、そんな風に滅ぼされるのか。それはですね、彼らの自身の中に大きな問題があったっていうんです。これよく聖書の中に出てくる、考え方なんですけれども、問題があったことに対して神様がそれに対しての報いというか、それを外国からの侵略によって与えるというのが、よく旧約聖書で言われる歴史の動きです。ただ単に強い国が攻めてきてその国を滅ぼすんではなくて、その背後には神様が、そこまでそんな悪いことばっかりするんだったら、外国からの侵略によってあなたたちは報いを受けるだろうということをよく言われるわけですね。で、そういうことを伝えるのがこの預言者たちの務めでした。で、今回モアブの課題とは一体何かというとですね、16章の6節。我々はモアブの高ぶりを聞いた。彼は実に高慢だ。その誇りと高ぶりとおごり、その自慢話は正しくない。それゆえモアブはモアブ自身のために泣きわめく。皆が泣きわめく。モアブは高ぶっていた。モアブは自信満々だった。モアブはもう自分の力で何でもできるって思っていた。そこに大きな問題があるんだと。その誇りと高ぶり、おごり、その自慢はちっとも当たっていない。あなたたちがそこまで、まあおそらくこの時代のモアブというのは結構強かったんだと思うんです。まあその時代によってものすごくその力関係っていうのは変わっていくんですけれども、まあこの時のモアブは結構うまくいってた。それで彼らは有頂天になって、俺たちはこれだけできるんだ。そうじゃない。あなたたちがそこまで来たのは私が、神様がそこまで守ってここまでやってきたのに、それをなんで感謝しないんだってことを言ってるわけです。あなたたちの力でここまで来たんじゃなくて、私がそこまで支えたのに、自分たちの、俺たちの力で、自信満々になっているけれども、そして彼らはですね、外交政策も張り巡らして、同盟国を作って、これでアッシリア帝国に勝てるぞというふうに考えられないような自信を持ってしまったわけです。でもそんな自信は吹っ飛んでしまうぞ。その自信がどれほど脆いものか。あなたたちが持っている自分たちの力の脆さなんていうか、どれほどのものかを思い知らせてやろう。私が手を引いたらどれほどあなたたちは弱いかということを思い知らせよう。これがモアブの滅亡の原因だってことです。神様を捨てて自分の計画で、自分の実力でここまで来たと思っている思い上がり、それは瞬く間に消えてしまう。その自分の自信と誇りと高ぶりの愚かさが招く悲劇がモアブを待ち受けているということなんですね。しかしですね、イザヤは、ほら見ろ、モアブはお前たちはそうやって、自慢して、自信満々になっていくから、それもいつまでも続かないぞ。そんなことをですね、それだけを言いたいためにイザヤはここで言ってるんじゃないんです。そして神様は、お前たちみたいなモアブのような、私から離れて、神様から離れて、自分でどんどん、自分の力でやってるかのように錯覚しているような人が滅んでいってしまえばいいんだっていうふうに神様は思ってるかというと、実はそうではないというところが今日の大きなポイントです。 実はこのモアブを涙を流して見つめている人がいたわけです。人というか、方がおられる。16章の9節。それゆえ私はヤゼルのために、シブマのブドウの木のために涙を流して泣く。ヘシュボンとエルアレ、私は私の涙であなたを潤す。これはですね、全部、当然モアブのことを指しているんです。モアブが破滅に向かっていくモアブを、自分の身から出たその傲慢さによる報いだとしても、立ち返ろうとも、神様に立ち返ろうともせず、破滅に向かっていくにしても、そのモアブを神様は悲しんでるって言うんです。これほどに涙を流して、その涙はで、あなたは潤されるぐらい、しかもその悲しみについてもっと深く表現しているのが11節です。それゆえ、私の腹綿はモアブのために、私の内臓はキルヘレスのために、盾ごとのようにわだなく。つまり、これ、まあ、キルヘレスもそうなんですけど、モアブのことですけども、モアブのことを思ったら神様は内臓が、腹綿がえぐり取られるぐらいの気持ちになる。これはもうこれ以上の悲しみはないという表現なんです。モアブを。つまり、これほどまでにモアブは愛されている。これがモアブの現実です。しかしモアブは決して、信仰的に神様、この聖書の神様に立ち返るようにはならなかったんです。むしろ彼らはいろいろな外国の宗教をどんどん取り入れて様々な宗教に走っていきました。15章の2節の中には、メデバのことでモアブは泣きわめく2節に頭を皆剃り落とし、髭も皆切り取ってと、こういった悲しみ方というのは、聖書の悲しみ方ではなくて、聖書の神様の悲しみ方ではなくて、礼拝から生まれてくる悲しみ方ではなくて、周辺諸国のいろいろな、神様へを、偶像崇拝って言うんですけども、そういった宗教の悲しみの表し方です。そういった宗教は、毎朝子供たちを一人二人と、生贄として火で焼き殺しながら捧げるようなことも平然と行われてきた、そういう宗教も中に入っています。そういった偶像崇拝をし続けているモアブです。しかもイスラエルに戦いを挑み、反抗し続けているモアブなのわけです。それにもかかわらず、神様はこのモアブをこんなに愛しているって考えられません。しかもそれはいつからですかと言ったら、16章の13節にはですね、これが以前から主がモアブに対して語っておられた御言葉であるって言うんです。以前から、ずっと前から私はモアブをこんなにも愛してきた。モアブが神様に立ち返ることもなく、ついに16章の14節では、今や主は次のように告げられる。雇い人の年期のように三年のうちにモアブの栄光はそのおびただしい群衆とともに軽んじられ、残りの者もしばらくすれば力がなくなる。どんどんどんどん力がなくなっていってしまう。衰退していく。でも、このモアブを腹綿がよじれるような悲しみを持って、神様は見てる。愛してるんだ。で、この腹綿がよじれるという言葉は、実はとても大切な言葉で、新約聖書ではスプランクニゾマイというギリシャ語によって表される言葉なんです。そして新約聖書を読むときに絶対にこの言葉が出たときには、読み過ごしてはいけないという気持ちで読まなければならないところです。で、その代表的なところを一つだけ今日引きたいと思うんです。ルカの福音書の15章の20節です。あ、15章の11節からの、物語です。 ルカの福音書の15章の11節からの物語です。放蕩息子の例え話という大変有名な例え話です。これはですね、大金持ち のお父さんのところに二人の息子がいたわけです。それでその弟の方がお父さんの仕事かなんかに飽きてしまって、もうお父さん、財産を半分私に分けてくれって言ってですね、財産を半分だけもうもらっちゃいまして、その財産を持って遠い町へ出ていくわけです。で、そこでですね、何をしたかというと、幾日も経たないうちにその財産を全部使い果たしてしまう。湯水のように財産を使ったって言いますから、もう遊んだり、まあ何したかよくわかりませんけども、とにかく全部使い果たしてしまった。そして彼はですね、もうボロボロになっていく。食べ物もなくなってしまう。仕事もなかなかさせてもらえない。やっと見つけた仕事は豚の世話だったわけです。イスラエルの人たちは豚を食べませんので、外国ですよ、これは。そしてそこで豚の餌でもいいから食べようと思った時に、はっと気がつくわけです。俺はなんでこんな生活してるの？これはお父さんのところ飛び出したのが原因じゃないか。やっぱり帰ろう。お父さんのところ帰ろう。そして私はもうお父さんのところ行ってごめんなさい、謝って、それでもう私は子供と呼ばれる資格はないから雇い人にしてくれとお父さんに頼もう。それで彼は帰るわけです。そうすると20節、ルカの福音書の15章の20節。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに父親は彼を見つけかわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした。息子は言った、お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った、急いで一番良い着物を持ってきてその子に着させなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めたっていうんです。お父さんの喜びはいっぱい。でもこのお父さんは、彼がふらふらと歩いて帰ってくるのを見たときにですね、走り寄っていくんですけども、その時に何て書いてあるかというと、かわいそうに思いって書いてあります。このかわいそうに思いがスプランク二度前です。腹綿がよじれるほどにかわいそうに思うという言葉です。お父さんは散々好き勝手にしていて、した弟をずーっと待ち続けていた。で、この例え話はもう誰が読んでも明快に、父、これはお父さんというのはこの誰のお父さんじゃなくて、これは父なる神様を表すものであり、そして出て行った弟が私たちを表すものであることは誰が読んでも明快です。そして帰ってくることをどれほど待ち望んでいるかということを表す例え話ですね。でもそのお父さんがどれほどこの子の弟を愛していたのかということを表すのが、この腹綿がよじれるほどこの弟が帰ってくるのをかわいそうに哀れに思い愛していたわけです。なんでお前出て行ったんだなんて責めるんじゃないんです。よく帰ってきた。愛される資格なんて全然ないですよね。ですからお兄さんはですね、感慨になって怒るわけです。お父さん、なんで弟にこんなことするんだと言ってですね、後で怒るわけです。そうするとですね、お父さんは、いや、この弟は、死んでいたのが生き返ってきたのだから、いなくなっていたのが見つかったのだから、楽しんで喜ぶのは当然ではないかというわけです。でも、私はやっぱりこのお兄さんの言うことがよくわかります。愛される資格のない人間が愛されるのを見たら、誰だって腹が立つわけです。俺はこんなに頑張ってる、なんで愛される資格のない人間があんな愛されなきゃいけないのか。私たちの常識はそうだと思うんです。資格のある人がそれだけ褒められ、報いを受ける。資格のない人間は外されてって当然だ。 努力しない人間が外されていくのは当然だろう。努力をしたんだから私はこれだけの能力があるからここまで上り着いたのは当然。私はここまで来たのは当然だ。でも、あいつはそうじゃない。当然、愛される資格のある人間と愛される資格のない人間があるんだというのが、この世界の普通の考え方です。しかし、聖書が言っている神様が私たちに対する愛は、資格のない人間が愛されるっていうことだっていう。モアブがなんでこんなに愛されるのか、どこにもその理由は書いてないんです。彼らが神様に立ち返ったから愛されたのか、モアブの国がまともだったから、正義を行ったから愛されたのか、全然違います。イスラエルに対して協力的だったから、いやいや、イスラエルを苦しめていくんです、モアブは。愛される資格のないモアブがなんで神様にそこまで愛されるのか、わかりません。理解できないことです。でも現実は神様は力がなくなり死んでいく、そのモアブを深く深く悲しんでいくんです。この放蕩息子の弟がなぜ愛されたのか、弟が帰ってきたから愛されたんですか？そうじゃないんです。弟は帰ってきたから愛されたんじゃない。飛び出した時から愛されていたんです。だからお父さん毎日毎日弟が帰ってくるのを通り魔で出て見てたんです。だから彼が遠くから来るのが分かった時に、遠くからとぼとぼと歩いてきたのもいち早くお父さん見つけたんです。じーっとその一本道を見続けて毎日毎日弟を愛し続けていたんです。信仰があるから愛されるんじゃないんです。クリスチャンだから愛されるわけではないんです。私たちはひたすら愛され続けてきたんです。世界が生まれる前から私たちのことを神様は見続けて愛されてきたんです。私たちがこの世界に生まれる前から私の名前を呼んで愛されてきたというのが、この聖書が突きつける私たちがどれほど愛されているかという現実です。そして神様は、神様のことなんて全然感謝もしない私のために、すでに2000年前にイエス・キリストという方と、そして私の命を比べて、そして私の命を救うためにイエス・キリストを地獄へ送る、十字架につけたんです。それが私たちの価値であり、私たちがどれほど愛されているか。キリスト者というのは、その愛に応えて生きていこうとする決断を持って、そして私のために愛してくださったその愛を感謝して受け取って生きていこうとするのはキリスト者です。キリスト者が特別に神様に愛されているんじゃないんです。私たちがイエス様を、神様を信じているから愛されているんじゃないんです。カラワタがよじれるほどに私を愛して愛して呼び続けてきて、私はやっと神様のところに戻ることができた。なぜなら、そのまま行ったら、破滅と、そして、力のがどんどん失われていく人生、消耗してしまう人生が、放蕩していって、全部を使い果たしていってしまう人生が、神様には見えているからです。それは、愛する子供が死んでいく姿なんです。そして、もしそれが戻ってくるなら、その死んだ子供が生き返る。それは親にとって考えられない喜びです。喜びというものを表す表現で、これをしのぐような表現はおそらくないと思います。死んだ子供が生き返る喜び。それほどまでに私たちのことをずーっと愛し続けて、そして私たちを 招いてくださっている、その愛に応えていくのが私たちの、人生を豊かにしていくための道であるということです。お祈りいたします。主なる神様、私たちがどれほど愛されているかということ、私たちは本当に、自分がそれにそれほどの資格があるとは思いませんし、そしてそれほどに愛されているということを知らないで、参りましたが、しかし聖書が突きつける現実というものはまさにそのことでありました。どうぞ私たちもその愛に一人一人、応えていくことができますように、力がなくなってしまう前に、消耗して放蕩して全てを使い果たしてしまう前に、どうぞあなたが呼びかけるその答えに応答していけるように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。